略の仕方を教えてください。結局自分の友達って理解者であってほしいよねって思っているてんてこまいです。生きづらい系の皆さん、こんばんは。前提として友達って理解者じゃないと付き合いたくないよなっていうふうに思いませんか？すごいけなしてきたりだとか、自分勝手に振り回してきたりだとか、もうだいぶと疎遠になっていくと思うんですけども、そういう類の人って運命とか信じないタイプなんだけどもさ、なんか波長が合うとか、なんとなく感覚が似ているなっていう人たちとこう薄くつながっていると思うのね。誰しもが友人、友達、知人、まあどんなジャンルでもいいけども、そのつながっている人をこう解剖した時に、結局理解者じゃないとつながらないんだなと思ったら、違いを認めていって差異を埋め合わせていくじゃないけども、差異でさえ愛したいって思っている私でも結局傲慢な人間なんだなと思って、悲しくなったなと思った。自分自身がね、同意共感してくれなくても何か救ってくれたりしないと自分にとってメリットがないわけじゃん。メリットデメリットで友情を語るべきではないっていうのは大いに理解できるんだけども、相手にとってメリットがないと私付き合っちゃいけないよなとか思っちゃうのね。私自身がそう思うっていうよりかは、いろんな人間がそうじゃないかなと思ってて、永遠にすごい愚痴を話してきた友達がいたの、昔で。私がもうちょっとしんどいな、メンタル面的にしんどいなと思ったから距離を取ったんだけども、そしたら、あ、こいつは話を聞いてくれない対象かなんだと思い、あっちから離れていったんだけどもさ、その時って多分相手は私がこう悩みを聞いてくれる人なんだっていう認識があって、相手にとってはメリットあるでしょ、私と会うことによって。でストレス発散にもなるわけだし、一応私なりの意見を返したりするし、相手が意見欲しくないのであればただサンドバッグのようにして話を聞くし、で最初は別にそれは面白いなと思ってたの。ひどいなって言われるかもしれないけども、か物語として吸収しちゃうんだよね。その人の話を聞いた時に、あ、めちゃくちゃ面白い物語だなって、一つの小説を読んだような感じになって、自分にとってもだからメリットがあったの、最初はね。うん、あ、こういう考えなんだ、これでムカつく怒りを感じたりするんだ、これで幸せ幸福を感じるんだっていう、相手はこう愚痴って発散してたし、へえそうなんだ、しんどいねとか聞いてて、一見他者から見たら構造的にね、ただ私がね、てんてこまいがかわいそうだなみたいな感じに見えていたらしいんだけども、でも私からしたら本当に、あ、小説を読ませてくれてありがとうみたいなひどいじゃんお前って言われそうだけども、お互いそれこそ昔ちょっと流行ったウィンウィンの関係性だからよくないって、表面上はそう見えるかもしれないけど、私はそんなんね、相手に対して言うわけじゃないよ、あ、面白い小説読ませてくれてありがとうとか言わないけども、そんな波乱万丈な恋愛をしてきて、こうどっかひっかいして、自分には経験できないことだから、自分に経験できないことを話聞けるってすっごい面白いと思うのねだから私ラジオとか音声配信とか好きなのって、自分が経験してきていない考えとか、特に考えの部分だよね、行動の部分を見れるわけじゃないんだけども、こういう行動をしてこういう考えに至った、そしてこういう感情になったっていう結果プロセスを見るのがすごい楽しくてワクワクしちゃうの。やばいねなんか話聞いてたら絶対サイコパスだって思われそうなんだけど、でもそのお互いが利害関係が一致してたから付き合ってたんだけども、ちょっと私がしんどって思う時期があったから、自分の生活で手一杯みたいな時期があったから距離を取ったの。まあでもそれでもまた戻ったりする時もあるよ、いろんな人にとっては。でも相手にとってはおそらく、これは私の想像でしかないんだけども、とにかく融通が効く人間が良かったんだろうね。とにかく自分がイラついてる時に話を聞いてほしいみたいな、そういう交友関係っていうのはさ、だいぶもう20代前半でだいぶ収まっていくんだろうけども、どの人間もね、いろんな経験をしていろんな人に相談して、あ、やっぱりこの相談は自分で解決していくしかないとか、もう解決方法が他に自分で見出すことができたとか、私はよく利用してるんだけども、臨床心理士専門家にも話しちゃうとか、私は人を困らせたくない、余計にストレス抱えちゃうから。だからといって20代超えたから30代40代50代であっても同じことを繰り返してる人たちもいるけどもね。だからだいぶ収まってはきたんだけどもさ、そうって考えるとやっぱりメリットがないと、こういう関係、人間関係っていうのは継続しないんだと思い、ね、自分はたくさんの意見を聞きたいとか、たくさんの意見を尊重したいとか、さえ愛したいって言ってるのに、うわ醜い自分ってすごい悲しくなった。その時々に友人を選んでいけばいいってよく言われる言葉なんだけども、人間関係辛い人に向けてね、もう成長していくと自分の考えが変わって発展して、付き合っていく人間も変わっていく、ステージが変われば人間関係が変わっていくっていうのは当たり前のことなので、ごくごく当たり前のこと。生きづらい系の我々じゃなかったとしても、人生楽しいウェイって言ってる人であっても、まあもちろんね、こう地元ラブみたいな なんて言うんだろう、マイルドヤンキーって言われる人たちは地元ラブでもう小中高からの友人付き合いを50歳になっても続けている人もいると思うけども、なんかその中でも切り離されていったりだとか、切り離されていったりだとか、新しい交友関係が築いていったりするので、昔ね、自分の知人の中でだいぶぼやかして言うけども、某商品を通じて人間関係を築いていくみたいなシステムがあるじゃない。それをやんわりと紹介されたことがあるんだけども、なんかバカなふりして、あ、私わかんないなとか言ってやったことがあるんだけども、なんか友人の話を聞いてたら、あるアパートに住んでて、その近所にいた人がご挨拶として持ってきたものがそれだったとか言って、びっくりしたっていう話をしてて、ちょっと怖かったみたいな話をしていたりして、こう身近にね、やっぱりあるわけよ。で、なんかその話をしてきた時に、それでしか人間関係が構築できないのっていうふうに思った時に悲しくなったの。それって商品を通じて人間関係を通じているだけであって、パーティー楽しいとかさ、人間関係面白いとかさ、そういう話はその人たちが幸せなのであればいいけども、結局商品ってものが取り除かれてしまえば人間関係って破綻するのかなとか思ったりしたので、私はそれがちょっと怖くなって逃げちゃったんだけども、逃げちゃったっていうか興味もなかったしね、さらさら。でも他の知人から話を聞いたら、その知人の知人が熱心にしている人なんだけども、でもその知人の他の考えとか他の話とか面白いから付き合ってる、毎回おすすめされるけども、だからそのおすすめされる行為自体大変じゃないのって思ったけど、まあなんとなくやんわり交わしてるよ。だからその他の部分のことは好きっていうか興味関心はあるから、別に本当に全部嫌になったら自分から離れていくしねみたいな感じで言ってて、こうなあなあな関係性っていうか曖昧な関係性のあり方っていうのも人間関係に大切だなとかも思ったりしたの。でももしかしたらさ、その私の知人を A として、その商品を勧めてくる人が B としたら、その B にとってはさ、いつかこの A が商品を紹介して、あ、やっぱりじゃあ私やろうかなみたいな、しつこく何回も言ってたらハマってくれるのかなとか思ってたら、なんか A がどんどんかわいそうになってきて、別に A は B に対して他の要素では好きっていう成分があるって言ってるから、そんなね否定をしたりしないけども、変わった関係性だなと思いましたね。私は断絶しちゃうじゃないけども、断ることに胸が苦しくなっちゃうから、もう断絶した方が楽だな、自分の心の平穏を保てるなっていうふうに思ったりするので、いろんな人間関係のあり方があるなっていうふうに思いますね。私はだから本当に相手が一方的にわーっていろんな相談という名の愚痴を聞かされる時も、小説みたいで面白い、物語みたいで面白いと思ってたけども、全てのことに関してコンテンツ消費じゃないけども同じように取り扱ってしまって、マジで性格悪って思いましたね。でも一緒だよね、相手から見たら性格悪いって思われるかもしれないけども、相手はだって私をサンドバッグのようにさ話しかけているわけだから一緒だよ結局。っていい風に言いたいなって思う夜でした。めっちゃ性格悪いな。なんか話していて思ったけど、でも友人関係とか人間関係のあり方って、友人関係なんか特にそうで、何かが繋がっていないと一生途切れることはないし、何かをきっかけに壊れてしまうような脆い関係でもあるし、解剖していけばいくほど面白いこう単語、面白い関係性、コミュニティだなっていう風に思いました。ここまで聞いてくださってありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。